古罗帕勒央伊达冈阿阿瓦乌姆萨古拉吉拉阿朗基卡姆伊玛乌什里卡阿雅伊古什内耶
ジョン・クラプテッド、おはようございます。2016年4月10日 FM ニルタニ放送、愛称 FM フィパウシ、第180回目の放送です。開局から丸15年目を迎えました。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、FM ウイングでも録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ウイングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。この北海道でも吹きの塔が芽吹き、山菜のプクサ、行者ニンニクも取れるようになり、本格的な春を迎えています。アイヌ語で4月はシキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
ニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は神戸新聞および FMYY のホームページからの再構成記事です。震災1年後開局の FMYY ネット放送移行へ。阪神淡路大震災から1年後に開局して、2006年4月から FM ピパウシを放送し、今年1月に20年の節目を迎えた神戸市長田区の多文化多言語コミュニティ放送局 FMYY が3月末で FM 放送を終了した。在日外国人らマイノリティに向けて情報を発信し、兵庫県外の災害被災地にもラジオによる情報伝達のノウハウを広めた。4月からはインターネット放送に移行し、住民参加型の放送事業に注力している。同局はボランティアらの手を借りて運営しており、機材の維持や事前に定めた計画通りに放送することなどが大きな負担となっており、コミュニティをつなぐという本来の放送を継続するため中止を決めたという。コミュニティ放送局の免許を総務省に返納した。運営する NPO 法人の代表理事3人も交代し、常勤の事務局スタッフも退職となった。ネット放送に移行しても多言語、多文化共生や市民主体などの運営方針は引き継ぐという。同局は震災直後から在日外国人向けに母国語で支援情報などを発信してきたミニ FM 局2局が合併して誕生。現在は韓国、スペイン、ベトナムなど10言語の番組を放送。東日本大震災後、岩手県大槌町などで臨時災害 FM 局の開局をサポートした。被災地での情報発信などを評価され、2012年6月に神戸新聞平和賞の社会賞を受けた。同局の日比野純一代表理事は、視聴者はスマートフォンやネットが中心、今後も災害などで傷ついた地域を再生するツールとして、ラジオが果たす役割は変わらないと話している。4月から6月までは、トライアル期間として月曜から土曜の12時から20時現在の配信チャンネルで聞くことができる。また週1回は生放送を行う予定で、4月は14日木曜日、20日水曜日、25日月曜日の12時からと19時から1時間程度の放送予定となっている。本日2つ目の記事は3月30日付北海道新聞の社説より、アイヌ民族遺骨元の場所に戻す努力を。北大が日高管内浦河町のアイヌ民族の墓から遺骨を研究目的で持ち去ったとして、 アイヌ民族の5人が返還などを求めていた訴訟で和解が成立した。生活最小単位であるコタン、集落を継承するため、原告側が設立したコタンの会が返還を受け、墓地に再埋葬し管理を担う。身元不明の遺骨もあり、それも含めて返還に道筋がついたことは評価したい。紋別市や十勝管内浦幌町で掘り出された遺骨についても、訴訟が進行中で、原告側は同様の枠組みで和解を目指すという。ただ、北大をはじめ全国12大学には、現在1600体を超える民族の遺骨が保管され、その多くが身元不明とされている。各大学は今後、訴訟がなくとも関係者の希望がある限り、意を尽くして返還の道を探るべきだ。和解で大きかったのは、コタンの会が受け皿となったことだ。北大は、原告の親族と確認できた1体と、身元不明の11体を近々同会に引き渡す。身元特定が可能な4体は、1年間情報公開し、それが過ぎても子孫などが名乗り出なければ、同会に託す。問題は、和解の中に、遺骨の返還後に第三者と紛争が生じた場合は、コタンの会が解決し、北大に一切迷惑をかけない、との条項が盛り込まれたことだ。再埋葬後の事後処理を受け入れ先の責任に帰すことには疑問が残る。遺骨返還では今後、今回のコタンの会のような受け皿作りも重要になってくるだろう。北大は遺骨がかつてあった地域と協議し、元の埋葬地に戻す努力をもっと重ねてほしい。大学に保管されているアイヌ民族の遺骨は、身元を特定できた場合は遺族に返すが、大半は胆振管内白老町にできる民族共生の象徴となる空間の慰霊施設に集約される見通しだ。しかし、遺骨は本来あった埋葬地に戻すのが筋だ。当面、施設に集約するにしても、あくまで遺族や地域への返還を基本とするべきである。遺骨が保管されている12大学のうち、北大以外では保管状況がほとんど公表されてない現実にも目を向けなければならない。今回の和解を契機に、他大学も遺骨の保管状況についての調査と公表に力を入れる必要がある。元の場所に返還できる遺骨を少しでも増やすため、政府にも支援を求めたい。本日3つ目のニュースは、4月2日付、北海道新聞より。2020年開設、アイヌ文化博物館、準備室は本格始動。国が2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化博物館の設立準備室が4月1日、札幌市内の事務所で本格始動した。同日付で佐々木史郎前国立民族学博物館教授がリーダーとして着任。具体的にどのような展示内容とするのか準備を急ぐ。博物館はアイヌ文化復興の拠点、民族共生の象徴となる空間、略称象徴空間で核となる施設。8600平方メートルの館内に、アイヌ民族の世界観、歴史、暮らしなどのテーマで展示が行われる方針だ。準備室は文化庁の出先組織で、実際に展示する資料や展示方法について検討する。国内外に散在しているアイヌ民族に関する資料の情報を集め、企画展などの際に資料の貸し借りができるようネットワーク作りを進める。事務所は昨年11月、北大キャンパス内に設置された。佐々木氏以外には、アイヌ文化に詳しい学芸員経験者や、白老町とアイヌ文化振興研究推進機構からの出向者ら、職員計6人が勤務する。本日最後のニュースは、4月2日付、北海道新聞より、DMO で広域交流圏形成へ、務川・猿川協議会、新たな人の流れを。務川・日高・ビラトリの3町の主要団体で作る、務川・猿川ワクワク協議会は、本年度、DMO、観光地域づくり推進法人、を作り、広域連携を図る、務川猿川 流域広域交流圏形成 DMO 構築連携事業に着手する。アイヌ文化や恐竜の化石など歴史を感じられる各町の魅力を高め、将来的に観光客が長く滞在できる圏域を作るのが狙い。同事業は国からの地方創生加速化交付金約1億3000万円を財源に2019年度まで4年間取り組む。初年度、ビラトリ町はレーザー彫刻機を導入し、職人によるアイヌ工芸品の木の盆、板の下地作りやツアー客の彫刻体験に利用する。恐竜の化石で町おこしをしている向川町は恐竜のモニュメントを設置する。日高町は毎夏開催しているオフロードバイクの大会に初めて外国人選手を招待し、特産品開発も進める。 DMO 設置は2017年度以降になる見通し。各町を結ぶ観光周遊ルート作りを進める。東胆振の白老町では2020年に開設されるアイヌ文化振興の拠点、民族共生の象徴となる空間を訪れる外国人観光客が増える見通し。しかし山頂は新千歳空港を挟んで反対側に位置しており、いかに観光客を呼び込むかが課題になっている。同協議会事務局のビラトリ町は山頂一丸となって観光客滞在の基盤を作り、新たな人の流れを呼び込みたいとしている。同協議会は広域的な観光振興を目的に昨年5月に発足。昨年度は主に札幌発のバスツアーを30回実施した。バスツアーは本年度も続ける。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、先ほどですね、アイヌ民族の遺骨北海道大学から返還という社説ございました。これはですね、私も新聞報道で知ったんですけれども、北海道大学は一切謝罪はしていないということですので、これはいかがなものかなというようなことを考えております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。続きまして、バイバイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは入学式についておしゃべりしていきたいと思いますが、まずは参加者の自己紹介をしていきたいと思います。お願いします。
はい、二部谷在住の茅野志郎です。
抜き別の木村文雄です。
本庄から来ています、貝沢博子です。
はい、志雲骨改め静内からやってまいりました仙石です。引き続きよろしくお願いします。それでは入学式ということなんですが、もう過去何十年遡ればという感じですけれども、はい。じゃあちょっと思い出などを紹介してもらいたいと思います。千代さん、いかがですか？
はい。私は二豚に小学校の入学式のことをよく覚えてるんですけども、母に手を引かれてですね、まあ今立ってる学校と同じ、まあほぼ同じ位置にあった前の学校ですけどね。こう行く途中にですね、水たまりあるんですよ。水たまりあるとして長靴履いてるので、その水たまりに長靴のままこう入っていく。
あ、子供好きですね。
うん、ですごいバチバチバチバチしてると母にそんなとこ入るんじゃないってこう叱られたのがね、なんか子供心には水の中で遊んでたのが楽しかった
入学式の日に普通の服装はどんな服装？
いや、服装はね、一応こう白いタイツでさ、きちっとした、はい、まあスーツというほどでもないけど、まあ着飾ってるわけよ。そうすると長靴からこう後ろに泥水が跳ねてさ、はい、白いタイツにつくわけだよね。まあそんな感じがなんか思い出しますね。もう何年前だろう、今57歳だから、もう50年も昔の話だね。
そうですね。よく覚えてますね。
なんかやっぱりそれだけ強く記憶に残ってるのかな。
やっぱり入学式ということで、
その日のことね、
住吉さんどうですか、何か覚えてることありますか。
60年前ただ母親がすごく目いっぱい着飾って手を引いていってくれたことだけ記憶に残ってます。それと学校まで 3.5 キロかな。
あ、結構ありますね。
もう往復歩くのがね大変で、その記憶が今蘇ってきてます。大変だった、腹減って。
どれくらいかかります、子供の足だったら。
どれくらい、30、40分くらいかかったかな。とにかくいやいや歩くからもうちょっとかかって
しまう。時間ぐらいかかってるかもしれない、
本当に遠い遠い昔の話ですね。
今車だったら2分ぐらいですよね。でも歩ったらね、子供の足だったら遠いよね、やっぱりね。
雪別小学校ですか。
そうです。それでその頃は当然田植えなんかやってるから、田んぼの水が流れて、水路があるじゃん。そこで遊んで、
やっぱり
生き返り遊んで、
生き返りね。
よく。ね、そのことだけは思い出します。
そういうね、学校のことよりもそういう前後のことの方がよく覚えてます、ね。
そう、水路ってあれですか、魚とか取れるんですか。
もうその頃はもうたくさんいました。除草剤がまだ今ほどじゃない時代だったんでね。うぐい、土壌、本当にサワガニだとか、
もう
たくさんいて、悪いことを精一杯してた。そしてゴミ流して田んぼのおじさんらに怒られて。
ゴミってどんなゴミですか。
草なんかちぎって、
その水路に、それじゃ田んぼに行っちゃうわけだ。
そこまで考えないですね。流れる。
流れるのね、楽しいんだよね。
健康的ですね、昔の様子が。
ちゅうこさんはどうですか。
いや、入学式なんかパッサパリ覚えてない。記憶ない。
記憶ない
。みんな手をつないで、お母さんと手をつないでっていうのがすごい今印象的に。
手引かれたよ。
そうなんですね。
多分私が一番近い。私も全然入学式のことを覚えてないです、
ね。覚えてない。
写真は残ってますけどね。なんかいつもズボンばっかり履いてたのが、なんかその時はスカートの写真が残ってたんで。
写真は私も残ってるね。写真ぐらい、それしか
全然記憶にないですよね。小学校だけじゃなくても、なんか他に入学式とかありますか。中学校、高校。
まあ、私なんかね、中学校は網取中学校なんで、そうすると1クラス35人で2クラスで70人。なんせ私の同級生15人しかいなかったから、全校生徒でも60人ぐらいしかいない、ちっちゃな学校だからね。2クラス70人と、うわぁ、すげぇ大きい学校だなと、逆に思ったもんですよ。でも今考えればね、そんなに大きい学校でもないんだよね、2クラスはね。でもやっぱりね、ビラトリ中学校行ったらね、いろいろな学校から来るでしょ。春骨小学校、でビラトリ小学校、で川向井小学校もあったから。
あ、川向井もありましたね。
で我々二部谷小学校の卒業生、それがみんな集まって、なんちゅうの、構成されてるわけよ。でも春骨も昔中学校もあったんだよね、一時期。分かったかな。あ、ちょっと違うか。ちょっとそれは記憶違いかもしれない。先生います。クラスでびっくりしたんだよ、私としてはね。
どうですか、ひよこさん。大きくなってからの入学式はなんか。
大きい、や、式とかそういうのが全然。
あれ、帰ってあれじゃないですか、お母さんになってから手を引いていく方。
手は引いてないけど、やっぱりそのために服揃えなきゃいけないなっていう感じで。あ、そうじゃなかったっけ。ちょっと、ごめんなさい。いろいろ忘れて。
入学式は、最初のお子さんの入学式だと大体ご両親揃って、皆さん行かれてる感じですかね。覚えてますか、なんかお子さんの入学式。
いやー、子供のことは覚えてないな。自分のことはよく思い出してきた。
思い出してきた。
とにかく勉強が嫌で、朝早く行くのが嫌で、遅れる、遅刻の常習だったですね。そんなもんだから、ちょっと早く行くとなんか照れくさいんでね。わざわざ校門の横で時間待ちして遅れて行ったもん
です。面白いですね。なんか遅れる仲間とかいたんですか。
2人ぐらいいたの。手をつないで行きました。
ですね。最近だとビデオをみんな撮影されるんでね、保護者席の端っこはずらーっとビデオが並んで、
そういえばね、そういえばね、
あとなんかすごい緊張してる子とかいて、あの何年前かの入学式の時には、入学式の間中一回も微笑まないっていう子がいて、その時の入学生二人しかいなかったんですけど、
みんなから注目されるから
ね、写真撮るよって言っても、あの記念撮影保護者の方と職員みんな入って入学式の写真を新骨小学校撮るんですけど、もう一切笑わなくて、で、心配して6年生とかが見に来ておどけた顔をしてくれるんだけど、ニコリとはせずみたいな、
いやちょっと不自然
な、まあでもよっぽどね緊張してたんだろうなと思って、その後普通に遊んでたらね笑って、あ、よかった普通に笑える子なんだねと思って、ね、新入生やっぱ緊張するもんですよね。あと自分のはあれですけど、大学の卒業式、あ、入学式の時、やっぱ家を離れて初めて知らないところに行く入学式は緊張しましたよね、はい、親がついてこない入学式だし、ドキドキしたもんですね。
でも大学でも結構親が付き添って入学式行く子もいるんでしょ。
最近はそうなのかね、
なんかニュースとかだとね、そういうのもね見かけますよね。あ、ひろこさんとかはどうですか、行きました？
覚えてない。
え
多分親は来ないよ、仕事してたから。
ひろこさん記憶喪失
ね、記憶があまりどこまで、なんかあんまり楽しくないから、面倒くさいっていうか、その式とかそういうの、あんまりそんな、
まあ、緊張してるね、
楽しい思い出ではない。
そうですね。なんか昔の方々の方が入学式の記憶たくさん残ってるっていう。はい、じゃあ今日のワイワイガヤガは入学式をテーマにお送りしました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時は、ご要望に応じ解説なども行っております。町立の博物館や二部谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、公益財団法人北海道文学館館長、池澤夏樹先生です。作家としてもとても有名な方ですが、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はですね、このビラトリ町二豚に FM ピカウシへお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まずですね、先生のご出身地を教えていただきたいんですけど。
は
い、
生まれたのは北海道帯広市です。
はい、帯広というと、あの農作物というか、あの豆類ですか。
はい、広い広い十勝の真ん中です。
すごい有名なところですよね、 あのお菓子屋さんもいっぱいありますよね。六花亭ですとか。
六花亭ですとかいろいろあります
ね。ありますよね。やっぱりそれは小豆が取れるという。
それからあの里大根。
ああ、なるほど。ビートってやつですね。
そう、それから芋もあったし、だからお菓子作り昔からみんな工夫してたんだと思います
。ああ、なるほど。そうですね。はい。それではですね、あの次の質問に移らせていただきますが、池澤先生はですね、10年以上前に、茅野茂二豚にアイヌ資料館の前にある縁結び石の祭りの際に、まあ、私は初めてお会いしたんですけども、覚えていらっしゃいますよね。
はい、よく覚えております。
あの時失礼しまして、私はお名前なんで言うんですかって名前書いていただいた記憶がありますけど。
名刺をちゃんと持ってなかったのも悪い。
ああ、いえいえ。まあ、あの時縁結び石ということで、あの石にお祈りをすれば、念願が叶ってですね、まあ、結婚だけではなくて、就職、その他いろいろなものの、その、念願が成就するというものなんですが、あれを見てどのように思われましたでしょうか。
あれでですね、また自分と北海道の縁がつながって戻ってこられるといいなと思ってました。あの時は確かね、フランスに住んでたんです。
ああ、そうですか。
で、やがて、それから何年かしてフランスを出て、今は札幌まで戻ってきました。
ああ、なるほど、はい。じゃあ、だんだん近くになって、はい、北海道に。
力があったと思いますよ。
はい。それとですね、先生は2003年に、静内地方を舞台にした小説、静かな大地を発表されました。北海道に対する思いというのを教えてください。
あの僕の母方の祖先はもともとは淡路島で、それから明治の初期に、日高の静内に入植した、
はい
開拓集団で入植した開拓の連中なんですよ、
はい、
ですから昔からあの北海道あの日高の話を聞いていたし、それからその頃の苦労話面白い話たくさんあったんですね、
はい、
で帯広で育ってますからあの北海道のことよく分かってるし、いずれはこれを小説にしたいと思ってずっとこう待ってまして、
なるほど。
それであの時にいよいよ書き始めようと思った。ただし、その静内の話、アイヌの方もたくさん出てくるんですよね。だからそれでそういうことで間違いをしちゃいけないと思って、茅野茂さんのところへしげく通って、1から10まで教えていただきました。
なるほど。
うん、そんなわけで、あれを書いたことで自分はようやく北海道の作家になれたと思っています。
はい。
あとは、あの、静内だと、秋田春蔵さん、
はい、
前の歌劇協会の、
あ、はい。
あの方にもいろいろ教えていただきました。
なるほど。
まあ、そんなわけで、絵にしよう深いです。
ああ、はい、なるほど、ね。はい。それでですね、まあ、次の質問になるんですけども、まあ、アイヌ民族をテーマに、まあ、小説を書かれたわけですけども、今後、アイヌ民族に関するもので、何か構想というのはございますか。
今のところは一にあるんですが、まだとても人には言えません。企業秘密です、
ね。企業秘密。
はい。
はい。まあ、それとですね、今日は、茅野茂二豚にアイヌ資料館を、まあ、ご覧いただいたんですけども、うん、あの資料館に対する感想っていうのは何かございますでしょうか。
いや、やっぱり、よくまあ、茅野茂さんは、自力であれだけお集めになったと。それはもう本当に頭の下がる思いですよ。つまり、アイヌの人たちが、こうなんていうのかな、誇り自負心を取り戻すにはそのための土台がいる、
はい、
どういう文化を持ってどう暮らしていたか、
はい、
それをこう示すものがいる、そのことにすごく早い段階で気づかれて、しかも自分の力で集めてしまったという、これはやはり驚くべき偉業ですね。
なるほど。
だからアイヌ民族にとって、非常に大事な方、先駆者であったら間違いないと思って、実は何度も起きて見てるんですけど、今日はシロさんと一緒に受けていただいて、改めてすごいもんだと思いました。
ああ、そうですか、はい、ありがとうございます。まあ、実は私の父、茅野茂がですね、もう亡くなって丸10年なんです。来月で本当丸10年になるんですけども、はい、本当も、まあ、私自身もその時間の経つのが早いなと思うんですけど、先生はどのようにお考えですか。
いや、本当に驚きました。お顔を拝見してお話を聞いていたのはついこの間のように思って、で茂先生前にスコットランドに旅をしてらっしゃいますよね、
はいはい、
そのことは知ってたんです、で僕がたまたまその10年前の5月スコットランドにおりまして、
なるほど、
そこで訃報を聞いて、なんか不思議な因縁を感じました。
なるほど、
だ歳月は確かに早いですね、
そうですね、まあ、うちの父もあのスコットランドを確か2週間ぐらい渡ってですね、あの NHK の、地球の旅とかそういうタイトルでしたけども、あの言ってたのを記憶してますね、それでこれで最後の質問になるんですけれども、池澤先生にとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、教えてください。
一口で言うのは難しいですが、人が今のようにお金お金と騒がず、新しいものを欲しがらず、落ち着いて静かに暮らしていた時代を思い出させるきっかけ、それはつまりシサムにとってはそうでありますし、アイヌの方たちにとっては自分たちの過去を知って、その中の知恵を引き出して未来に向けてもう一度作り直す、そういう様子 がアイヌ文化だと思います。で、それをしっかり見ていないと誇りが生まれない。アイヌであることは立派なんだ、得意を持っていいんだという空気をこう広げていかないと、いろんな問題が解決しないし、若い人たちは元気にならない。だから、やっぱり外から微力ながら、お手伝いをして盛り立てるお手伝いをしたいと思います。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は公益財団法人北海道文学館館長池澤夏樹先生に、お願いいたしました。本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
おはよう。FM ピカオシのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。今なお、ネット上で続いている、朝鮮人、アイヌへのヘイトスピーチ、バッシング、アイヌが何をして、どうしてこんな仕打ちを受けるのか、俺にはちょっと理解ができない。確かに国からの助成金などを少し食い散らかした悪いアイヌもいたようですが、それはほんの数人のことです。あなたたちの先人がアイヌに対して行った残忍、卑劣極まりない数々、それに比べりゃ何ほどのことか。シャモの世界でも同じであろう。アイヌ全体を一括りにしないでもらいたいものだ。このラジオのリスナーの皆さんの中に、このような愚か者がいるとは思わないが、聞いてもらいたい。こんなことを煽っているのは世間からの脱落者、落ちこぼれの集団で、その腹いせに朝鮮人やアイヌに向けて、鬱憤を晴らそうとしている馬鹿者たちなのだ。そんな者の話を鵜呑みにせずに、自分の足で歩き、見聞きして歴史の真実を見極めてほしい。賢いあなたならどうしたらよいかわかるはずです。牙を剥く相手は、優しく真面目なアイヌではないことを。やいらいけれ。次は私のエッセイをいつものように海沢ひろこさんに朗読してもらいます。よろしく。
はい、まず本文を読む前に本文中に出てくるアイヌ語を紹介します。キムンカムイヒグマ、チロンヌップキツネ、ポンチロンヌップ小さいキツネ、パシクルカラス、アマメチカッポスズメ、エルムノネズミ、ヌプリヤマ、イヤイライケレありがとう、ついうぬからんど、また会いましょうという意味です。では本文を読みます。 カムイたちシリーズ7。縛れるなぁ。正月明け、暖かい日が続き、冬眠中のキムンカムイが熟睡できず起きてくるのでは、と仕事をしていても気が気ではなかったが、この縛れで春まで起きてこないだろう。安心だ。しかし寒い。表の温度計がマイナス20度を指している。俺にとっては厳しい季節だが、冬眠しているキムンカムイ、そして俺以外のカムイたちは寒さにもめげず、みんな元気はつらつとしている。俺の体内ブレーキは縛れてなかなか外れそうもないが、やっと温まってブレーキを外し、仕事に行こうと気合を入れる。ベランダからふと外を見ると、敷石の上に去年生まれたポンチロンヌップが弱々しく横になっているではないか。毛は短く痩せて皮膚が見え、血が滲み、明らかに栄養不足から来る皮膚病と見て取れる。かわいそうだが、我が家に疲れてもどうしてやることもできないので、ベランダの戸をどんどんと叩くと、ゆっくり立ち上がり、30メートルくらい先の隣の家の方へゆっくり歩いていった。隣には気のいいラブラドールが外につながれており、餌もたくさん置いてあるので、少しもらえよ、と思いつつ仕事に向かう。今日はパシクルのファミリー、アマメチカッポたちが見送ってくれた。神たちよ、やいらいけれ。今日からの仕事は、カラマツの除伐作業だ。チェーンソーを使う危険な仕事なので、カムイたちに気が回らなかったが、新しい足跡はたくさん見られた。チロンヌップ、イセポ、エルムだ。作業が終わり、帰宅途中、車の窓から外を見ると、車と並走しているカムイがいた。チロンヌップだ。分厚い毛を着てどこへ向かっているのか、すごいスピードでヌプリへ消えていった。朝見たチロンヌップとはまた違う元気のいい野生の姿だ。次の日も同じ現場。多くのカムイたちと出会えることを期待しつつ現場へ向かうと、前方に黒い物体が見えた。嫌な予感がした。道路脇に若い一本角のユクだ。最近よく見る光景だ。事故なのかユクも大変だ。ハンターに追われ逃げ延びたと思ったら車ということもありそうだ。そんな嫌な気持ちのまま10分ほどで現場に着き、そこから徒歩で仕事場へ向かう。途中、黒い塊が見えた。近づいてみると、もゆくの糞の山だ。昔からもゆくの種ぐそというが、これまで見たことのない大盛りだ。朝、嫌なものを見て気分が見入っていたが、この一物を見て少し心が和んだ。今日はカムイたちに会えなかったが、明日は期待しよう。カムイたちよ、人間の車、そして鉄砲には気をつけな。特に、行くよ、道路は右見て左見てだよ。カムイたちよ、すいうぬからんろう。では、もう一度、本文中のアイヌ語を説明いたします。キムンカムイ、ヒグマ、チロンヌップキツネ、ポンチロンヌップ、小さいキツネ、パシクル、カラス、アマメチカッポ、スズメ、エルム、ノネズミ、ヌプリ、ヤマ、あとユク、シカ、モユク、タヌキ、イヤイライケレはありがとう、スイウヌカランローはまた会いましょうという意味でした。では、以上でした。
こんにちはというより、いらんからつてと言った方がいいでしょうか。この4月から、二部谷小学校でお世話になっています校長の阿部秀智と言います。前任の千葉校長先生に引き続き、このコーナーを担当することになりました。よろしくお願いします。簡単に自己紹介を、実家は旭川にあるんですが、日高、浦川の小木伏中学校を、振り出しに日高でお世話になっているもんですから今この場にいます。ずっと中学校畑で、仕事してきたんですけれども、校長になって様似小学校、浦川東部小学校、そしてこの二部谷小学校、ずっと校長になって、小学校で過ごしています。家族は、妻と、娘二人います。この二部谷の地には妻と二人で参りました。娘二人、上の娘は、札幌で保育所勤めで2年目になります。下の娘は、これも札幌で大学4年生、ということで、あと1年で仕送り生活も終わりということで、とっても、楽しい日々があと1年後には待ってるかなというふうに思っています。始業式に、二部谷小学校の子どもたち32人に出会ったんですけれども、その時にこんな話をさせていただきました。三つのあという話、幸せになるためにの三つのあ。年度始めなんで、50音の一番最初のあがいいかなと、っていうのと、自分の名字があで始まるもんですから、あというのをちょっと引っ掛けて話しました。一つ目のあ、安全のあという話をしました。命あるだけで、それだけで幸せだよねっていうふうな、そういうふうな話です。事故に遭うことなく、一日無事安全に過ごせれば、それだけで一日幸せだよね、ということで、子供たちには安全に過ごしてね、ということで、一つ目のあ、安全のあです。二つ目のあ、当たり前のあという話をしました。当たり前のことは当たり前にやってほしいな、というふうな話です。これがなかなか難しくて、当たり前のことたくさんあるんですけれども、人の悪口を言わないとか、約束を守る、時間を守る、家族を大切にする、これは当たり前なんですけれども、なかなか普段できてないと思うんです。それで子供たちには当たり前のことを当たり前にやってね、難しいけれども、それをやってれば、絶対幸せになるから、一日楽しくなるから、というふうな話をしました。二つ目のは、当たり前のあです。三つ目のは、ありがとうのあです。物が豊かになって、とても周りにはたくさん感謝すべきものがたくさんあると思うんですけれども、なかなかそれに気がつかない。感謝の気持ちを持って、常にありがとうっていうことで毎日過ごしてほしいなと。たくさんあります、ありがとう。今日ご飯食べてきたと思うんですけれども、朝ご飯食べれるって、これとってもありがとうなことですね。親の愛に恵まれて育っている、学校に通っている、これはとってもありがとうっていうことだと思います。そういうふうな気持ちを常に持って生活してほしい。そういう、32人の二部谷小学校の子どもたちになってほしいというふうに思ってお話をしました。これから、月1回になりますが、自分の教育に寄せる思いを、その一端を紹介していきたいなというふうに思います。これからもよろしくお願いいたします。
ピリカ甘味噌師のコーナーです。本日紹介します本は、2011年11月25日、法律文化祭より発行、題名は、アイヌ民族の復権、副題が、先住民族と築く新たな社会という本です。ざっとどんな本かと言いますと、現在のアイヌ民族の置かれている現状がわかるような内容でした。この本の執筆者の一人は、貝沢光一さん、北海道のビラトリ町二部谷在住で、ビラトリアイヌ文化保存会会長であり、NPO 法人ナショナルトラストチコロナイ理事長、ビラトリアイヌ文化環境調査指導員、そして室蘭工業大学客員教授を務めておられます。主な経歴は、二部谷ダム裁判原告、北海道アイヌ協会理事です。そして、その他3名の執筆者は、室蘭工業大学大学院教授の丸山博さんと松名隆さん、龍谷大学政策学部教授、奥野恒久さんの3名の方々です。この本の中身ですが、まず一つは、2009年に室蘭工業大学で貝沢光一さんが行った講義の内容を録音したものをまとめたものが最初に掲載されています。その中では、貝沢光一さんの経験ほか、アイヌ民族が課せられた強制労働について、酒量や、狩猟の制限や禁止、強制移住などの苦難の歴史、それから二部谷ダム裁判、アイヌ文化保全対策調査、ナショナルトラストチコロ内の植林活動について語られたものです。その次に掲載されているのは、3名の教授が、ビラトリ町二部谷の茅野茂さんと貝沢光一さんとの交流を通して、アイヌ民族を取り巻く問題を理解して、問題意識を共有したことから、教授たちと貝沢光一さんが共同研究していることのその内容についてです。これには2名の教授がフィンランドに通い、毎年1ヶ月以上滞在し、先住民サーミーの研究者と交流してきたことの成果が反映されています。その他、この本には2つの対談が掲載されていて、その1つが貝沢光一さんと徳島県の木頭村でダム反対運動に成功した2名の方々との対談。もう一つの対談は、貝沢光一さんとフィンランドの先住民サーミーの博士、エリーナさんとの対談です。この本では、アイヌ民族の置かれる立場が国際的に見て他の国の先住民の立場と比べてどうかということや、日本の政府はアイヌ民族に対して現在どのような政策をとっていて、それはアイヌ民族にとってどんなものかが報告されています。他の国では先住民にしてきたことをきちっと謝罪しているのに、日本ではまだ謝罪していないとか、他の国では先住民に対して徐々に理解が進んでいるのに、日本は全く遅れているままであることが示されています。今ある二部谷のダムがどんな経緯で当初のダム建設の目的がなくなったにもかかわらず建設されたのか、ダム建設が違法であると判決が下された裁判で、裁判所はアイヌ民族を日本で初めて先住民と認めた。先住民と認めたのにダムが壊されないのはどういう理由か、解体するには公的損失が大きすぎると言っている公とは何なのか、洞爺湖サミットの直前に国がアイヌ民族を先住民として認めたのはどういう理由によるのか、これを読むと具体的な いきさつがわかるようになっています。この本は大学で教科書として使われている本です。私はこの本を読んで、これからアイヌ民族の立場をよりまともな形に進展させていくには、丸山博さんの指懐している有識者懇談会報告書ほかの今まで定められた条文などに対しての明確にポイントをつく批判点を まず知るということが大事だと思いました。それから奥の常久さんの言っている熟議民主主義、果物が熟するの熟という漢字の熟と議論の熟という字の熟で、熟議民主主義というものがあることを知り、その熟議民主主義に可能性が見出せるということを知りました。最初は全部ほとんど本当はアイヌの土地だった北海道、その土地が略奪侵略により日本の領土ということになり、もともとの先住民であるアイヌ民族がその土地を自由に使えない、今ある法律で実際にはその土地に対する権利には踏み込めないという今の状況は残念で悲しくなるようなものだと思います。しかし今後のことを考えると、先住民としてまたは先住民と共に歩む者として、これから先どのような暮らしをしていきたいのか、その理想とするビジョンを話し合いやその他の熱い交流を通して共有することができたら、それには互いに熱い気持ちが必要だと思います。そうしたら、この本の副題にあるような先住民族と築く新たな社会を実現していく方向へ活動していくことができると、私はこの本を読んで思いました。本日紹介しました本は、2011年11月25日、法律文化社発行、アイヌ民族の復権、副題、先住民族と築く新たな社会でした。
第180回の最後のコーナーです。今日初出演の二部谷小学校校長阿部先生ですけれども、今日のこのラジオ放送を聞いてですね、どのようなことを感じたか、または思ったかというちょっと感想をお聞かせください。
はい、とても緊張しました。自分も芸能人の一人になってデビューしたのかなっていうふうな、そんなふうな思いをしたんですけれども、これから、二部谷の地で、実は自分、平成17年から19年まで、ふれない中学校で教頭をやってたんですけれども、2回目の伊賀取り長なんですけど、これから二部谷の地で、地に足をつけて頑張っていこうというふうな、そういう思いを、この放送を通して新たにさせていただきました。本当にありがとうございます。
はい、阿部校長先生でした。それでは次にですね、春骨小学校から静内の山の手小学校へ転勤となった、いつもニュース担当の仙石先生に、ちょっと転勤してからこのラジオに出るとどんな感じなのかという、その辺の感想をちょっとお聞かせください。
また難しい振り方です。はい、静内の山手小学校というところで。
あ、山手なんだね。
はい。今まで全校で20何人っていう学校にいたんですけれども、
はい、
今回、学級が26人っていう4年生を担任することになりまして、自分をこう見る目が、教室の中でですね、バッと集まる目が、すごく多いので、まあ、ちょっとプレッシャーを感じていますが、4年生ということで地域学習をいろいろできる学年なので、ビラトリでお世話になったことを教えてもらったアイヌ文化についていろいろ授業をしたいなというふうに考えています。で、またよそからビラトリを見るとかビラトリに通うという身になるので、また違う視点でこう皆さんとお付き合いできたらいいかなと思っています。 まあ、通うのにちょっと1時間ぐらい、ね、日曜日の朝ダラダラしていたいところで頑張って通ってきたいと思います。
ね、
これからも、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、ひろこさんですけども、ほんのちょっとでいいんですけど、
はい、
今日のあの、はい、神たちを読んだ感想をちょっとお聞かせください。
はい。
うん、シリーズで今やってるんですけども。
はい、はい。いや、うちの夫も同じ仕事をしているので、
ええ、
うん、そう、やっぱり動物のために行くのがいいな、素敵だなと思います。
うん、まあ、いろいろアイヌ語出てくるんで、リスナーの方もですね、
はい、はい。
アイヌ語を覚えれますよね。例えば、
そう思ってます。何回もしつこく言ってれば覚えてくださるかなって。
ね、ゆくとかね。
はい、はい。
あと、もゆくとかね。
はい、はい。
あの、たぬきの何でしたっけ、ためふん、
ああ、ためふんね。
ためふんとか、私も話には聞いたことあって、うん、一度だけ見たことあるんですけど、あれ本当に、たぬきって習性なんだよね。同じ場所にふんをするんですよ。私は、チコロ内の山でね、一度見たことがあるんですけどね。だから、たぬきは面白い習性あるな、というのをちょっと思いながら、いました。あ、ひろこさん、どうもありがとうございました。はい、はい、それでは仙石先生から、ピパウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシは月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町にぶたにより 76.1 メガヘルツでお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1 メガヘルツで第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8 メガヘルツで毎週土曜日に放送中です。これらの放送局は、インターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピカウシ第180回目の放送もお別れとなります。次回は5月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけー。